お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日もこのようにして聖日礼拝アドベントの第2週の礼拝を主が備えてくださり、このようにして敬愛する生徒方先生方とともにこの時を守ることができ、心から感謝いたします。多くの生徒たちの祈りに応え、今イエス様の霊である聖霊様がこの場に熱くご臨在くださっていることを信じ、主の皆を称えます。今日このところにおいて執り行われる霊の営みを、主あなたが共にいて豊かに祝福してくださいますように切に祈願いたします。今から弱き者が聖書の御言葉を取り継ごうとしております。この弱きしもべを慰め強めてください。十字架の恩知恵によって罪を清めてください。御言葉を語るにふさわしいものに作り変えてくださいますように切にお願いいたします。今朝このしもべではなく、イエス様がこのしもべを通して御言葉を語ってくださいますように、主イエス様の語られる御言葉によって私たちの魂を慰め励まし強めてくださいますように、クリスマスの意味を深く覚えながら感謝を持って過ごす時とならせてくださいますように切にお願いいたします。この時をすべて主の御手にお委ねいたします。今日の礼拝を通して素晴らしい主の栄光が表されることを期待して、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして共に聖書の御言葉を分かち合うことができ、心から感謝いたします。現在イエス様のご降誕を待ち望むアドベントの時を私たちは過ごしております。この期間で私たちはイエス様の霊である聖霊に満たされて、イエス様の本当にイエス様がこの地に来てくださった意味を深く覚え、感謝を持って過ごしてまいりたいと願います。今日はマタイ伝1章から御言葉を語らせていただきます。クリスマスの時にいつも読まれる聖書の箇所です。占星術の学者、前の聖書では博士となっておりました。博士たちがイエス様を礼拝するためにやってきた次第が、今日の聖書の箇所に書かれております。この人たちは、バビロンあるいは、ペルシャから来たと考えられております。その昔イスラエルの人たちが捕囚でバビロンに連れてこられたとき、バビロンの人たちはユダヤ人から旧約聖書に示されているところのやがてメシアが出現するであろうという希望の予言を聞いていたものと思われます。ペルシャ王クロスの時代、捕囚から解放されたユダヤ人たちはイスラエルに戻ってきたんですけれども、それはほんの一部分でありまして、ユダヤ人の中でイスラエルに帰還せずにバビロンに安住した者たちが多くいたと言われております。イラク地方にとどまっていたユダヤ人たちは代々メシア預言に関してその言い伝えを継承しておりまして、メシアを待望して彼らは彼らでその地において祈っていたものと思われます。博士たちがそのような言い伝えを聞き、事実ユダヤ人たちが本当に熱心に祈るその光景を目にしていたとしても決しておかしい話ではありません。当時の博士たちは宗教的な祭儀に関わる人々でした。知識人でありまして、占星術の知識も備えておりまして、その他にも夢を説いたり占いをする人々であったと言われております。博士たちが星を見ておりますと、不思議な星が見えたので何か異常な出来事が起こるに違いないと彼らは直感したのです。おそらく彼らはそれが何を意味しているのかをきっと熱心に話し合ったものと思われます。そして何百年も前にユダヤ人によって伝えられたメシア出現の希望のことを思い起こして、きっとそれに違いないと信じて遠い遠いユダヤの地まで彼らはやってきたわけです。今日のような交通機関の発達していない2000年前のことですから、この旅行というのはもう並大抵の努力でできることではありません。何千キロという道の途中には砂漠がありまして、またいろいろ予測のつかない危険もあったに違いありません。彼らはユダヤ人ではなく異邦人でした。聖書についての十分な知識を持ち合わせてはおりませんでした。しかし彼らは人づてに聞いた神の約束を信じたのです。これは本当にあっぱれと言いますか、立派な信仰であると言わざるを得ません。彼らはユダヤ人の王としてのメシア救い主を探し求めて、はるばる遠いところから本当に苦労から苦労を重ねてやってきたわけです。ところが当 当時ユダヤの地方を治めていたヘロデという王様はこのことを聞いて喜ぶどころか恐れ戸惑ったということが書かれております。ヘロデは自分こそがユダヤ人の王であると自認していたわけです。それなのに自分の預かり知らない間にどこかでユダヤ人の王が生まれている。これはもうヘロデにとっては思いもよらぬことでした。ヘロデはもう猜疑心の塊のような男でありまして、一説によりますと自分の王位を守るために自分の妻の命を奪った。それだけではない、3人の息子に対しても疑いをかけてその3人の息子さえも命を奪ってしまった。極めて恐ろしい男として言い伝えが残っています。ヘロデの心には恐れと同時にその王として生まれたそのメシア救い主を密かに殺してしまわなければならない、そのような恐ろしい考えが心に浮かびました。ヘロデは早速ユダヤ人の宗教指導者であった祭司長立法学者を集めまして、キリストと呼ばれるものはどこに生まれるのか、そのように質問をしました。さすがは専門家です。彼らは御箇所五章の二節を引用してベツレヘムですと、そのようにはっきりと答えました。ヘロデは自分の殺意が知られないように密かに博士たちを呼んで星の出現した時期を確かめさせて、それから計算してこの幼子であるメシアの年齢を割り出そうとしました。悪魔に心を打ってしまった人物はもう悪事に対して非常に用意周到です。私も行って拝むからと、そのように嘘を言ってさらに情報を集めようとしたわけです。それで今日の箇所を読みますと、先ほど申し上げた学者たちも、祭司長や学者たちも出てきます。彼らにはメシアがどこに生まれるということは、どこに生まれるかということを他の人に教えることができるほどよく知っておりました。しかし彼らはそれ以上関心を示すことはありませんでした。エルサレムからベツレヘム、これは約直線距離で8キロです。福岡西鉄大牟田天神線で言えば、天神から雑種の熊あたりの距離ということになります。いかに近いかということがお分かりいただけるかと思います。何千キロも遠いところから異邦人である博士たちがメシア救い主を探し求めてやってきたのとは大違いです。実に対照的な場面であると言えます。祭司長立法学者たちは東方の博士たちよりもはるかに救い主の予言、イザヤの予言とか、そういうのについて本当に知っていました。しかし目と鼻の先にあるベツレヘムに行こうとしなかったのです。なぜでしょうか。彼らにはイエス・キリストを求める心がなかったわけです。宗教的な指導者であれば救われるだろうと、そういうことを考えていたのでしょうか、ちょっと分かりませんけれども、もしそうであったとすればそれは非常に安易な考え方です。聖書を知っていれば救われるわけではありません。宗教的な地位に安住していた、彼らは本当に救い主を求めませんでした。そのような無関心というのは本当に主なる神様に対する大きな罪です。また祭司たちはヘロデの残虐さを知っておりまして、このことによってまたヘロデが何かしでかすのではないか、大変なことになるのではないか、今この時にメシアに来てもらっては困るという、そのような思いに駆られていたのかもしれません。博士たちの発言を聞いて彼らは本当に不安になってしまいました。救い主を迎える心の準備は全くできていなかったわけです。救い主を真っ先に信じて当然と思われていたイスラエルの人たちが信じることができず、神の救いの計画からはるかに遠いと思われていた異邦人がイエス様を救い主として心に受け入れて信じた。これは一種の皮肉です。マタイは当時のユダヤ人が自分たちの心の固くなさに気がついて無関心の態度を本当に改めるようにと願って、きっとこのことを記したものと思われます。今日の箇所では博士たちがもう苦労に苦労を重ねた末にイエス様にお出会いしたことが記されています。そして博士たちの取った行動を見るときに、私たち今に生きる私たちクリスチャンが持たなければならない信仰の態度が明確に今日の箇所に指し示していると私は思います。 博士たちの行動から4つの信仰の態度を学ぶことができます。このことを今日皆様と短い時間分かち合わせていただきたいです。今に生きる私たちクリスチャンが持たなければならない信仰何でしょうか。1、それはどこまでもイエス様を求め続けるということです。事実博士たちはイエス様を求め続けました。イエス様は山上の説教、イエス様は言われました。マタイで11章でこのように言われました。疲れた者、重荷を負うている者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと。イエス様のもとに来なければ救いは与えられず、心の平安はありません。博士たちは本物の王の王、主の主に出会うためにイエス様のおられるユダヤの地までわざわざやってきたのです。またイエス様は言っておられます。ルカ伝11章の9節で、私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば、開かれると。この博士たちは真剣にイエス様を求め続けました。探し続けました。途中で星が見えなくなっても決して諦めませんでした。あらゆる方法を駆使してイエス様を本当に追い求め続けたのです。主なる神はこの博士たちの切なる願いを聞き入れてくださり、全知全能の主なる神はなんと星を動かすという人事で計り知ることのできない驚くべき方法を持って博士たちを導いてくださり、イエス様のもとに連れて行ってくださいました。いつも語られますけれども、バルテマイがそうでした。イエス様が来られたと聞いて必死に主イエス様のもとに行こうとしたのです。人々からちょっとお前黙っとけと叱りつけられても、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと熱心に求め続けました。その祈り、その叫び、その熱烈なる求めに対してイエス様は応答されまして、歩みを止めてくださいました。バルテマイを呼び、求めているものを本当に与えてくださり、身も心も魂もという全人格的癒しを与えてくださいました。そしてバルテマイは本当に主に従う者へと作り変えられていったわけです。私たちは人生の最初から最後の瞬間まで今日の博士たちのように熱心にイエス様の御臨在、主の御顔を求めて一日一日で熱心に真剣に祈り続けていく、そのような求道者になって求道者でありたいと切に願います。2番目、私たちクリスチャンが持たなければならない信仰の態度、2番目、それは信じてそして従うことです。博士たちは主の導きを信じて、そしてその導きに従って歩んだ結果、イエス様に出会ったということが書かれております。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進んでくださり、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。学者たちはその星を見て喜んだと記されています。このようなこと本当にあるのだろうかと本当に思いますけれども、実際に似たようなことが起こったということが、クリスチャンの証を通して私たちは分かるわけです。韓国のアン・リスク先生の書いた、たとえそうでなくともという本にこれに似たようなことが書かれております。戦前アン・リスク先生と一緒に日本の国会に来て、悔い改めなければ日本に異様の火が降りますよと、そのように警告したパクという教会の長老がいました。彼は主に召される前何をしていたかというと、漢方医をしておりました。ある時子供に間違った注射を打ちまして、その子を死なせてしまいました。パク氏はその後3日間一生懸命イエス様にお祈りして、なんと死んだ子が生き返ったということが書かれています。この奇跡を経験した後、本当にこのパク長老は本当にイエス様に従うものと作り変えられました。そしてパク長老は、主なる神様から日本に行って警告するようにと、そのように命令を受けました。そして平壌に行ってアン・リスク先生と会って、彼女と一緒に日本に行くようにと、そのように命令を受けました。それでパク長老は電車でしょうか、歩きでしょうか分かりませんけれども、平壌に着きました。しかし彼女がどこに隠れているか分かりません。しかしパク長老は歩き始めました。あるところに来ると突然ピタッと足が止まったというのです。それでその前に家がありました。そこに入っていったら、まさにその家にアン・リスク先生が隠れていたというのです。そして一緒に日本に来るようになりましたと、そのように証しがなされています。また現在熊本愛染教会の隣に祈祷院が立っています。祈祷院が立つ前、 もうすでに天に召されました坂本紀美子先生が主の御心の場所を求めて祈祷院をどこに建てるべきでしょうかと祈り求めておりました。それと今祈祷院の建っている場所の上になんと星がとどまったというのです。それを見てあそこに祈祷院を建てるように主が導いておられるということが分かったというのです。聖書の奇跡は今でも起こるんだということがよく分かってきます。博士たちは星に導かれてついにイエス・キリストを見出しました。博士たちが見出した幼子には、カトリックの聖画に記されているような、なんか誤光が差している、そのような現実は全くありませんでした。もちろん王冠をかぶせられているわけでもありませんし、玉座もありませんでした。博士たちの目の前にいるのはごく当たり前の一人の幼子でしかなかったわけです。しかし博士たちはこの幼子が救い主であるということを信じたのです。なぜ信じることができたのでしょうか。光り輝く星がベツレヘムのイエス様のところまで私たちを導いてくださった、この事実が、動かすことのできない事実があったからです。星の導きという主なる神様の与えてくださった印に従って歩み、その結果見出した幼子であった。だからこそこのお方こそ救い主であると信じることができたわけです。現在私たちをイエス・キリストに導いてくれて、それでイエス・キリストに出会わせてくれる星とは一体何でしょうか。それは取りも直さず聖書の御言葉です。博士たちは星が見えなくなった時、聖書の御言葉によってイエス・キリストがベツレヘムにおいて誕生されるということが分かりました。聖書の御言葉に立ち戻った時、見えなくなっていた星が再び見えるようになりました。ロマ書の10章に有名な言葉があります。17節です。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです、という有名なパウロの言葉が載せられています。私たちはイエス・キリストの十字架のお姿をこの目で見たわけではありません。しかし聖書は語っています。このイエス様こそがキリストであられ、救い主であられると、この聖書の御言葉によって私たちはイエス様を救い主と信じ、そして御言葉を信じる信仰によって私たちはいつもイエス様と出会うことができます。また私たちを導く星として、主なる神様は教会に牧師を備え、また多くの生徒たちを備えてくださっています。主が備えてくださる地上天使がいるのです。私たちは多くの教会に連なる生徒たちの祈りと励まし、そして導きを受けながら日々イエス・キリストに出会わせていただくのです。ヘブライ人への手紙1章にこのような言葉があります。1章の14節に、天使たちは皆奉仕をする霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に使えるために使わされたのではなかったですか、というヘブライ人への手紙1章14節の御言葉です。隣におられます武田博先生は熊本の宇都小学校で小塚さんという熊本愛宣教会の信徒から延々と何時間も説得されて、それで仕方なくバプテスマを受けたということを聞いております。また最初聖書を読むようになったきっかけは、新聞配達仲間の高橋という青年だったそうです。この2人の人が伝道してくれなければ、武田先生はきっとキリスト教に出会うことはありませんでした。小塚さん、高橋さん、この2人は武田先生にとってイエス様のもとに導いてくださった、まさに地上天使だったわけです。またこの星とは一体何でしょうか。それは聖霊なるお方です。聖霊様が私たちの人生を本当に導いてくださいます。ペトロが捕らえられたとき、教会では熱心な祈りが捧げられていました。その祈りに応えて、主は天使を遣わし、ペトロを本当に獄から解放してくださった次第が、使徒言行録に記されております。私たちは聖霊様の恵みの中で、いつもイエス様の臨在を深く深く覚えながら、天使を友として私たちは信仰の戦いを勝利していきたいのです。聖霊なるお方、そして主イエス様の使わせてくださる地上天使、牧師先生、また生徒たち、そして何よりも聖書の御言葉を通して主イエス様は今日も私たちに働いてくださいます。私たちは何とかしてこのクリスマスの時、主イエス様と出会わせていただき、恐れることはありません、私がいつも共にいると、そのように語りかけてくださる、そのような素晴らしいお方を心から信頼して、私たちは主イエス様の示される道を邁進してまいりたいと切に願います。
3番目、私たちクリスチャンが持たなければならない信仰の態度、3番目です。本当に博士たちの行動を通して我々は礼拝者とならなければならないということが分かってまいります。博士たちは幼子であるイエス様を見てひれ伏して心からなる礼拝を捧げたということが今日の聖書の箇所を通して分かってまいります。博士たちのイエス様に対する信仰が本物であったということがこのことから分かってまいります。もし博士たちが、幼子であるイエス様に出会っても目の前におられるこの人が救い主であるという信仰がなければひれ伏してまで拝まなかったと思います。拝む、礼拝する、これはなぜするのでしょうか。これは本当に信仰の対象が目の前にいるからすることです。信仰をなくして本当の礼拝はありません。礼拝なくして本当の信仰はありません。私たちは毎週日曜日、そして日曜日に限らず日々の生活でどれほど主に礼拝を捧げているでしょうか。主に賛美を捧げているでしょうか。主にお祈りを捧げているでしょうか。私たちの信仰が本当に真実なものであるとするならば、そこには必ず礼拝というものが伴います。特に私たちは日曜日の礼拝ということを本当におろそかにするならば、私たちはどこかで真実の主イエス様に対する真実から離れている、真実な信仰から離れているということになります。4番目、最後です。私たちキリスト者が持たなければならない信仰の態度、今日の箇所を読みますと、博士たちは宝の箱を開けて、そこの中にあった最も大切なものをイエス様のために捧げたということが今日の箇所に書かれています。私たちは今日の博士たちの態度を通して、私たちは献身者として日々歩んでいかなければならないんだということが分かってまいります。黄金を捧げたと書かれています。黄金は今でも非常に高価なものです。今どんどん金の、値段が上がっていると聞いておりますけれども、今でも本当に高価なものです。乳香を捧げたと書かれています。アラビア産の本当にすごいいい香りのする樹脂です。これは礼拝の時に捧げられる香として用いられておりました。非常に高価なものです。これもまた持つ薬、これも香の一種です。いずれも非常に高価なものでした。彼らは最も大切なものを主イエス様にこの時お捧げしたのです。礼拝が大切であるということは私たちはよく知っておりますけれども、礼拝は私たちの最も大切なものを主に捧げる時です。パウロはローマの信徒への手紙においてローマの兄弟に書き送っています。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝ですと、そのようにパウロがローマ書12章で勧めをなしています。3年ぐらい前のことだったんですけれども、ちょっと用事がありまして、朝5時からの総天祈祷会が終わった後、長教派の集会、長祷会という集会に参加してきました。毎週月曜日に中央区、福岡市の中央区の九州キリスト教会館で祈り会が行われています。ギリギリ間に合って、あと椅子に座りましたら司会者が言いました。ただいまより第3078回福岡超党会を始めますと言われました。そんなに長くやっているのかとびっくりしましたけれども、その日は日本バプテスト連盟福岡佐原キリスト教会の加山佐々木先生の奥様 その証でした。御言葉と証をしてくださいました。その加山先生の奥様は新潟主の港教会で信仰生活を守っていた時のこと、ある日その日曜日の礼拝に参加したらですね、うっかり財布を持ってくるのを忘れましたと。そこで主なる神様にお祈りをしたそうです。主よ、今日はうっかり私は財布を忘れてしまいました、本当にごめんなさいとイエス様にそう申し上げたそうです。その時なんと聖霊様が語りかけてくださったそうです。主の声が聞こえたというのです。なんと聞こえたか、あなたがその献金袋に入りなさい、 あなたがその献金袋に入りなさいとハッとしたそうです。しかしその言葉を聞いたとき、私はこの身をイエス様のためにお捧げしよう、献身という思いが与えられたそうです。その後、同じ教会、市の港教会で仕えておられた加山佐々木先生との出会いが与えられまして、それで結婚されまして、今佐原教会で素晴らしい働きをされているということをお聞きしております。この話を聞いて私はすごくなんか感動を覚えました。確かもう先に天に召されましたインドネシア宣教師大見誠先生もこのような導きをお受けになったということを聞いたことがあります。父なる神様はこのクリスマスの時、ご自身の一人子である神の御子イエス様をこの地に送ってくださいました。私たちに救いの道を切り開くために父なる神様の側で大きな犠牲を払ってくださいました。この事実がいかに重たいものであるかということを聖霊を通してこのクリスマスの時深く深く指し示されていきたいです。そして私たちも主イエス様のご愛に応答しまして、喜んで自分自身を捧げていくものになっていきたいです。自分の持っているものを心を尽くして力を尽くして喜んで、誠の主なる神を礼拝して献身していくものになっていきたいです。私たちは受けるだけではなく、最も良き捧げ物を持って主の御前に進み出ていこうではありませんか。これはすなわち献身ということですけれども、博士たちはこの時最上のものを嫌々ながらではなく、本当に喜びと感謝を持って主イエス様の前にお捧げしました。礼拝すること、それ献身すること、これは別のことではありません。これは一つの事柄です。博士たちの取った行動4つ、今日皆様と分かち合わせていただきました。博士たちの取った行動4つの段階を今日の表現で、今日的な表現で言い表すならば、1、求道、2、信仰、3、礼拝、4、献身という言葉で表すことができるのではないでしょうか。私たちも博士たちのごとく、いつも主を追い求め、聖霊様の迫りの中でいつも神の御子イエス様のご臨在を深く覚え、そして本当に主を信じる者へと変えられ、唯一の主なる神様、救い主イエス様を霊と誠をもって礼拝し、この身をイエス様のためにお捧げして生きていく、この信仰の道を歩んで、私たちは主イエス様に喜ばれるものになってまいりたいと切に願います。今日のマタイ伝1章のクリスマスの箇所を読むとき、イエス様に対する3つの態度があるということを教えております。先ほど申し上げました1番目はヘロデの態度です。イエスキリストに対して反感を抱き、何とかして神の子を抹殺しようとする、本当にとんでもない態度です。今でも世界中でクリスチャンに対する迫害が続いています。イスラム圏では、一度何かの拍子で怒りが燃え上がりますと、キリスト教を敵視して立ち上がるということがよく見られます。何年か前、インドネシアにおいてクリスチャンの多い、スラウェシ島においてテロが起こって教会が爆破された、そしてクリスチャンが本当に犠牲になったということを聞きます。これは共産圏でもそうです。ママクワング先生の証がこのところから時折なされますけれども、そのような迫害が今も中国において起こっていると聞いております。本当にキリストを、本当にどのような時代にも、クリスチャンを迫害する者が現れるんですけれども、私たちは日々イエス様にお祈りをして、いつもイエス様の霊である聖霊に満たされまして、聖書の御言葉を読んで私たちは本当に信仰を強められまして、どんなことがあっても主イエス様に対する忠誠を守り抜く私たちになっていきたいです。第二に、今日のマタイ伝1章を読むときに、最初立法学者たちの無関心な姿を見ることができます。知識としてイエス様のことを知ってはおりましたけれども、イエス様の誕生に対して無関心かつ非常に冷たい態度を取ったということが今日のマタイ伝1章を通して分かってきます。イエス様がこの地上に来てくださった、このことの原動力は何でしょうか。それは父なる神様の燃えるようなご愛です。本当に腹渡のちぎれるような私たち人間に対する愛の思いでした。ルカ伝1章78節に記されています。これは神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明けぼのの光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道へと導く。この思いを持って 父なる神様は御子イエス様をこの地上に送られました。この父なる神様の御思いというものを私たちは聖霊を通してこのクリスマスの時しっかりと受け取っていきたいのです。愛の反対は何か、それは無関心なんだとマザーテレサが言っております。本当にその通りです。イエス様のご愛に関心を寄せようとしないこの世の中を見て、主なる神様の心はもう張り裂けんばかりに悲しみを覚えているのではないでしょうか。街中に行けばクリスマスの飾りがいっぱいなされております。しかしそのクリスマスの意味内容を知らずに雰囲気だけを楽しんでいるこの日本の状況を見て、主なる神様の御心はどれだけ傷んでおられることでしょうか。まことの神様に背を向けて生きている、教会に関心を寄せない、キリストを頭とする教会に全く関心を寄せない人たちの姿を見て、主イエス様の心は痛み、放蕩息子の父のように早く帰ってこい、早く帰ってこいと一日千秋の思いで主なる神様は今も待っておられるのではないでしょうか。このクリスマスの時、先に救いの恵みに預かった私たちは聖霊に満たされて、主イエス様の断腸の思い、父なる神様の断腸の思いを私のものとさせていただきたいと切に願います。そして主を求めている、本当にここにこの地に本当に救い主がいるならばこの俺を助けてくれというそのように本当に叫んでいる魂に向かって、私たちは福音を携えて出かけていくものになっていきたいです。そしてイエス様に対する3つ目の態度、それは先ほどからお話ししている博士たちの態度です。博士たちのようにイエス様を追い求めて、そしてイエス様に出会わせていただき、そしてイエス様を信じる者とならせていただき、そしてひれ伏して主を礼拝し持てるものを捧げる献身の態度という今日の箇所にこのことが記されております。私たちはイエス・キリストに対して今どのような態度をとっているでしょうか。このクリスマスの時、私たちは聖書の御言葉によってイエス様のご誕生の次第を深く深く覚えていきたいです。そして信仰の祈りによって私たちはイエス・キリストに本当に出会わせていただこうではありませんか。何としても救い主にお会いしたいというその切なる願い、危険を顧みずにやってきた博士たちのこの熱心さを、このクリスマスの時私たちも聖霊を通して与えられていきたいと切に願います。ヘロデ、また最初立法学者のような生き方ではなく、何とかして博士の信仰の生き様を私たちも貫いていきたいです。イエス様をどこまでも熱心に追い求め続けていく、そのような信仰の生き様を私たちは聖霊の恵みによって継承していきまして、私たちは事実イエス様にお出会いしてインマヌエルなる主イエス様とご一緒に勝利を持って歩む私たちとなってまいりましょう。暗闇のどん底に下ってきてくださったイエス様に向かって霊と誠を持って礼拝をお捧げし、主に対する献身の思いを新たにしていく、そのようなクリスマスとしてこの時を私たちは信仰を持って過ごしてまいりたいと願います。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日も御言葉を持って私たちに主の御心を指し示してくださり、心から感謝いたします。博士たちの信仰の生き様を通して私たちにどのように生きるべきかを教えてくださり、心から感謝いたします。私たちは肉の思いが強く、なかなかイエス様の御思いに応答することのできない弱さを持っておりますけれども、このクリスマスの時私たちは主に向かって祈ります。その切なる祈りに応答してイエス様の霊である聖霊様を豊かに注ぎ、主の御心にかなう生き方をすることができるようにどうか導いてください。博士たちのごとく本当に主を追い求めていくことはいきますように、そして本当に博士たちのごとく主を誠に礼拝する者へと私たちを作り変えてくださいますように切にお願いいたします。今日の御言葉が私たちの上に豊かに成就することを信じて、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それでは応答の賛美を共に捧げていきたいと思います。